にちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださってどうもありがとうございます。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。今日はですね、旦那を羨んでしまう私のモヤモヤというテーマでお話をしていきたいと思います。はい、家庭の中でね、旦那さんは味方のはずですよね。だけど旦那さんが敵に見えてしまう。人生真面目にやってきて、上司からも評価してもらってて、家事も自分磨きもしてきたんだけれど、でもっていうことでね、今日は仕事でどんどん羽ばたいていく旦那さんの輝きに対して、自分はなんだか惨めな気持ちになってしまうと、そんなあなたへのメッセージになります。はい、とあるアラサー女性のお話なんですけどね、今まで家事も仕事も、特に目立つこともなく、ただただこう丁寧に重ねていくことに時間をかけてきたということなんですね。でもそれが無駄に感じてしまって、どうにも虚しくなってしまったということなんですよね。でその発端になったのが旦那さんなんですね。で旦那さんのように自分のやりたいことに熱意を注いで生きていっていたらと、そんな風に思ってしまう私はね、これまで随分良い子で生きてきちゃったんじゃないかなっていう風に感じてるということなんですね。例えばこういうことなんですよ。仕事の後に会社の出すもなんかせず、それからお家でね、時間をかけた手料理なんか作らないで、自分の興味のあることだけをもっとやればよかったと。でこれがね、きっかけは旦那さんの転職なんです。旦那さんが転職してね、ものすごく条件のいい会社に入社することができたと。でもちろん給料も良くなって、それから入ったばっかりなんだけど、職場の人間関係もすごい良いみたいで、残業もないし、ね、時々出張があったりするんだけど、それも楽しそうだと。でこの女性はもう同じところに長く勤めてるんだけれど、お給料がそんなにすごくいいわけじゃないし、まあまあ人間関係もまあまあね、所詮まあ小さな会社員という状態なんですね。旦那さんは大手に就職できたと、そして楽しそうという状況なんです。で旦那さんの仕事がね、楽しそうなのはすごくいいことなのに、こんな風に思ってしまう私は心が狭いんだろうかとね。だけどこんな風になんかこう旦那、羽ばたいている旦那とね、比較して惨めな気持ちになっている自分、これをまあどうにかしたいということで、今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目が惨めな気持ちを持ってしまう理由、2つ目が良い子、できる子、我慢の子、はい、そして3つ目にこの思いがあることを、はい、こんな感じで進めていきたいと思います。では、まず最初に惨めな気持ちを持ってしまう理由についてお話をしていきたいと思うんですけれど、そうそう、今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたは概要欄のリンクから読んでみてください。はい、でその最初のね、惨めな気持ちを持ってしまう理由なんですけれど、今回この旦那さんの仕事でのね、その生き生きっぷりっていうんですか、はい、こう羽が生えたかのように生き生きしている様子を見ていつつ、自分をこう照らし合わせてみるとね、なんでこう自分は情けないんだろうって思っちゃったわけですよ。うん、これってね、まるで今まで自分のしてきたことを黒い太いマジックで黒く強く塗りつぶしてしまっているような気持ちなわけですよね。キュッキュッキュッキュッってこう塗りつぶしていく感じ、うん、でそうやって塗りつぶしていくと、旦那さんが仕事で充実感を持っていることに、自分がね、ものすごくこう羨ましさをね、感じていることに気づくわけなんですね。うん、でそれはね、旦那さんの頑張りと自分の頑張りをあなた自身が、自分自身が天秤にかけて、自分自身が自分の頑張りをね、認めていないということでもあるんですよね。人の行動を見ていると、自分はなんて情けないんだろうなんてね、思うことってあるかもしれません。自分はどうしてこんなに勉強不足なんだろうってね、思うこともあるかもしれません。うん、と同時にね、そうできなかった自分にはちゃんとした理由があったのだと分かっていても、それをせずに もっと画を通していたらできたはずと。先ほどお話ししたように、その仕事の後にね、会社の雑務なんかしないで、時間をかけた手料理なんか作らないで、自分の興味のあることをもっとやってたらよかったななんていうふうに、自分の画を通していたらできたはずって、画を通せなかった自分を悔やんだりもするんですよ、ね、でそしてこれからはもっと自分のやりたいことをやろうと、したいようにしようと心に誓うわけなんですね。すごくいいことですよね、これね、うん、そうなんですよ。あなたを羨ましがらせる人が目の前に現れたっていうことは、この女性の場合は旦那さんですね、あなたに気づかせてくれてるんです。もう一回言いますね。あなたを羨ましがらせる人が目の前に現れたってことは、あなたに気づかせてくれてるんです。何をっていうと、もっと自由に生きていいんだよ、もっとやりたいことやっていいんだよ、羨んでしまった自分を責めないで、丁寧に生きてきた自分を蔑まないで、これからはもっとあなたらしく、これからはずっと自分らしく生きていけばいいんだからって、あなたを羨ましがらせる人が目の前に現れたってことは、そういうことをあなたに気づかせてくれてるんです。二つ目の良い子できる子我慢の子についてお話を進めていきたいと思うんですけど、大人になってね、旦那さんの自由な生き様にね、自分の抑圧された心に気づかされて、その抑圧された心のおかげで行動まで抑圧してきたことにも気づいて、悔やんで落胆するとき、この女性のようにね、それは良い子な自分、できる子を目指した自分、我慢すればいいことがあると思っていた自分から卒業するサインなんですね。良い子でいると褒めてくれたのは誰ですか？できる子でいると褒めてくれたのは誰でしょう？我慢していると褒めてくれたのは誰？ね、そう、大人になって旦那さんの自由さによって触発されたようなこともね、実は小さい頃の自分の心が刺激されてるんです。小さいあなたが良い子でいると褒めてくれたのは誰ですか？小さいあなたができる子でいると褒めてくれたのは誰でしょう？小さいあなたが我慢していると褒めてくれたのは誰？ね、誰でしょうね。でも本当は良い子でなくても抱きしめてほしかったし、できる子じゃなくても我慢できなくても愛してほしかった。心の奥にあるそんな思い込みがね、大人になってもあなたの自由を押さえつけてるんです。ものすごくそういうケースは多いです。もう良い子じゃなくても大丈夫、もうできる子じゃなくても大丈夫、もう我慢しなくても大丈夫。なぜならあなたは大人になって何でも自由に選ぶことができるから。人を羨むくらいなら自分の翼で羨ましがられるくらい飛ぶことができるから。で、最後にこの思いがあることについてお話をして今日の配信締めくくっていきますけれども、この思いがね、あることをね、誇りに思ってほしいんですね。なぜかって言ったら、今までそうやってけなげに生きてきたのがあなたの証だからね。羨んでしまう自分は気づくために必要な思いです。その思いがなかったら今までと何も変わらず暮らし続けていくだけでしたから。愛する旦那さんの自由度はあなたの頑張りの賜物かもしれません。そしてあなたも自由に飛び回れたら、もっと旦那さんとお互いが分かり合えて、抑圧された心の重りが外れて、お互いを尊重し合えるはずなんです。この女性はものすごく良い旦那さんと結婚されましたよね。そして大事なことをこのね、女性に教えてくれた旦那さんにどうか感謝をしてみてください。旦那さんの転職があって、旦那さんの充実した仕事ぶりを知らなければ、あなたは本当に自分がやりたいことや叶えたいことに気づかぬまま、埋もれたままの人生を行くところでした。気づいた以上、そこにとどまる必要はありません。思いのまま、自由の気持ちのまま進んでいったらいいと思います。 今日は旦那を羨んでしまう私のモヤモヤというテーマでお話をしてきました。心が狭いと自分で感じる人は実はとっても心が広いんです。それを知るきっかけは意外と身近にあります。自分を深く知りたいあなたは一度お話を聞かせください。ご相談はこの配信の概要欄から受付をしています。そして毎週金曜日に発行している私のメルマガでは、悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートがみるみる透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、気になったら概要欄のリンクから登録してみてください。ということで、今日も最後までお聞きくださってありがとうございました。それではまた、さようなら。